人生を明るく生きる30の方法。その1、人生では明るい方向へ顔を向ける人が明るくなれる。人生では明るい方向へ顔を向ける人が明るくなれます。なぜひまわりは太陽の方へ顔を向けるのかご存知ですか？朝になり太陽が出ると日の出る東へ顔を向けます。お昼になれば上を向き、日の沈む時には西を向いています。太陽の方へ顔を向けることで葉緑体が光合成できるからです。ひまわりは光が来ないからとはいえじっとしません。自分から光の当たる方へと顔を向けます。光の差す方向へ顔を向けるから生き生き育つことができるのです。人生も同じです。光が輝いている方向が分かっているのに顔を向けないと光合成できません。それでは生き生き生きることができません。人生では明るい光のある方向へ積極的に顔を向ける人が明るくなれます。暗い人は明るい方向に顔を向けていないから明るくなれないのです。明るい方向へ顔を向けば明るくなれます。人生明るくするのは簡単なことなのです。人生を歩む方向は自分にとって明るい方向であることです。だからいつもひまわりは明るい一生を送ることができているのです。明るい方向へ顔を向ける習慣を身につける。人生を明るく生きる30の方法。その2、一番好奇から始めるのが一番いい。学校の給食では一番好きなものから食べるのが賢い食べ方です。私は学校の給食の時一番嫌いなものから食べなさいといろいろな人から教わりました。世の中のことがまだよくわからない小さい子ですから従うしかありません。私は仕方なく言う通りに一番嫌いなものから食べていました。頑張って一番嫌いなものを食べ終わった時に次に何を食べようか残りを見ます。言われた通り残った中で一番嫌いなものを食べます。食べ終わりまた次に何を食べようか見渡して言われた通りまた一番嫌いなものを選んで食べます。それを続けると最後に一つ残ります。それは私が本当に食べたかった一番好きな食べ物でした。その時私は思いました。あれこれは何か違うような気がすると。もし一番嫌いなものから始めると常に一番嫌いなものを食べることになります。まあまあ嫌いな食べ物でも一番嫌いなものから片付けていくと全部が一番嫌いなものになります。人生一番好きなことをするときに一番の我慢から始める必要はありません。そんなことをしていたら一番好きなことをする前に人生が終わってしまいます。人の寿命は永遠ではないのです。限られた人生を明るく楽しく生きるためには一番好きなことから始めることが大切です。一番好きなことから終わらせていけば次に来るのも一番好きなことです。そうすると人生の間はずっと一番好きなことをし続けることができます。一番好奇から始める。これが賢い生き方なのです。一番好きなことから始める。人生を明るく生きる30の方法。その3。健康は人生の土台。健康は人生の土台です。健康がなければやりたいことができません。健康を手に入れている最中はその価値がわかりません。失って初めて気づくものです。私が留学生活の最中一度入院したことがありました。救急車で病院まで運ばれたのは生まれて初めてでした。そのくらい健康を崩した経験も生まれて初めてです。お腹が痛くてまさに立っていられない、気が狂いそうという状態でした。病院で手当てを受け時間が経つとともにようやく激痛も収まってくれました。その時初めて痛くない、嬉しいと思いました。痛くないだけで感動できるほどに嬉しかったのです。日頃私たちは体が痛くないのが普通です。しかし体が痛くないことは実はとても幸せなことなのです。体が不自由なく自由自在に動かせることは恵まれていることです。経営者が一番気にしているのは会社より自分の健康だと言われています。会社を背負っている人の健康が崩れてしまえば即会社も崩れてしまうからです。挙句には自分の人生まで崩してしまうからです。だからとはいえ健康ではない人も実は幸せです。健康の価値を知っているからです。生きているということだけで健康的なことです。明日があるからです。明日は何をしようか、明日はあそこへ行ってみようとやることがあります。それを実現できる、生きているを手にしていることは素晴らしいことなのです。私も今生きています。明日もやりたいことがたくさんあります。私はいつもこうしてはいられないという気持ちになっています。やりたいことがたくさんあってこれからも長く生き続けていきたいからです。これもすべて健康あってのことです。健康に感謝をしましょう。健康があるからやりたいことができるのです。今一度健康の大切さを再確認してみる。人生を明るく生きる30の方法。その4、好きと口に出して言うことでどんどん好きになっていく。好きは魔法の言葉です。口に出せば出すほど実現します。私たちは宇宙人ではありませんから、好きと思っているだけでは気持ちを伝えることができません。好きを伝えるためにわざわざ超能力を磨く必要はありません。自分の口で好きと言えばそれだけでいいのです。人に対してだけでなく物にも記憶にも景色にもいろいろなことに対して有効です。私も実際好きとよく口に出して言っています。口に出して言うようになってから明らかに周りの様子が変わってきました。それは周りが変わったのではありません。実は自分の内側が変わっていっているのです。口に出すことで自分で自分を口説いているのです。女の子を口説くときに大切なことはまず自分を口説くことです。自分が本当に相手のことを好きなのかを口に出してみなければはっきりしません。しかし口に出して言うとはっきりします。自分の大切なものにも好きともっと言ってあげましょう。大切なものがもっと輝き始めます。あなたは自分が好きですか？あなたは自分の人生が好きですか？好きであるならもっと好きと言ってあげましょう。たとえ好きでなくても嘘でもいいので好きと言ってしまいましょう。理由は後からつけてしまえばいいのです。好きという言葉はプラスのエネルギーの塊です。たくさん言えば言うほどたくさんプラスのエネルギーが溜まっていき、ついには本当に好きになります。たった一言ですが大きな意味があるのです。好きという一言は人生を変えるパワーのある魔法の言葉なのです。好きと口に出して言う。人生を明るく生きる30の方法。その5、物に優しい人は人に優しい人。部屋が綺麗な人は思いやりがある人です。部屋を掃除する人は部屋にお世話になっていることに感謝をしているからです。服を畳むことはしっかり服に感謝をしていることです。お世話になっているのにほったらかしという人は思いやりがありません。思いやりがある人の部屋は綺麗です。私は部屋をいつも綺麗にするよう心がけています。物が少ないだけでなく整理整頓もしています。 服にはいつもお世話になっていますから、服にシワがあれば心にもシワができます。私は気づいたら服を畳んでいます。自分の使っている食器もきちんと洗います。冷蔵庫、机、パソコンなどのものもきれいにしています。汚くしていると申し訳ないのです。私が今まで出会った人で部屋がきれいで思いやりのない人はいません。物に対して優しい人は人に対しても優しい人なのです。物への思いやりを大切にする。人生を明るく生きる30の方法。その6。先生は先生だけが先生じゃない。すべてが先生だ。世の中に存在する人はすべて先生です。学ぶことがない人は一人もいません。みんなそれぞれだからです。私はちっちゃな子供と話すのが好きです。それに大人と話すのも好きです。子供には非常識を教わります。同世代には一般常識を教わります。大人には今までの経験やノウハウを教わります。自分からは新しい自分を教わります。私はいろいろ人から様々なことを学んでいます。同じ人は一人もいませんから、人と出会うたびにワクワクします。人と出会うたびに成長できます。先生からじゃないと教わりたくないという人は、先生だけが先生と思っている人です。みんなすべてが先生です。いろいろな先生がいて、いろいろな価値観のそれぞれが持っていることを学べばいいのです。世の中、答えは無限にあることを学びましょう。気づかないのは気づこうとしていないからです。気づく人は価値観の広い人です。自分の価値観を広げてくれるのはすべてです。先生がいないと学べないというのでは成長できないのです。あらゆることから学びを吸収しようと心がける。人生を明るく生きる30の方法。その7。比べる人は他人とではなく過去の自分。比べる人は他人とではなく過去の自分とです。他人と比べることは競争をすることです。2番、3番は大変ですが、1番も大変です。自分が負けてしまうとそこで降格となります。だからとはいえ勝てばいいわけではありません。自分が勝ってしまっても相手を苦しい目に合わせてしまうことになります。勝っても負けてもすっきりしないのが競争なのです。勝ってしまえば相手のことなんて知らないという人は、勝っても勝者ではありません。勝つことができたのは相手のおかげだと考えなければいけません。勝ってしまっても相手のことをケアしてあげなければなりません。他人と比べるときは勝っても負けても悲しくなるのです。では誰と比べたらいいか。比べる人は過去の自分と比べることです。過去の自分は自分にとって最大の敵です。過去の自分ほど面白い相手はいません。いつでもどこでも必ずあなたのそばにいるパートナーです。過去の自分にさえ勝つことができれば、人生がどんどん向上します。過去の自分ほどやりがいのある相手はいません。私はいつも過去の自分と比べて生きています。つまり成長第一に考えています。会社に入ったとき求める人はお金より成長です。成長なしのお金は悲しいです。成長第一に考え、すべてが自分の成長のための材料と思いましょう。そうすればいつでもどこでも誰とでもうまくやっていくことができるようになります。他人と比べるのではなく、過去の自分に対して比べる。人生を明るく生きる30の方法。その8。本は精神的な塊。読むとワクワクする。読書に暗い印象があると思っている人がいます。それは誤解です。そんなことはありません。読書はそもそも前向きな明るい印象があります。日本の学校教育が変わり、子供たちの勉強の負担が軽くなりました。勉強する人は自分で勉強できる時間が増えました。しかし勉強をしない人にはさらに勉強する時間が減ってしまいました。全く勉強をしない人でも好きなことがあるはずです。勉強以外でも好きなことなら進んで勉強をします。自由な時間が増えた分、これからはより自分に合った勉強ができるようになります。学習の基本は独学です。学校では先生がいつも教えてくれます。しかし社会に出てからは、先生は自分で見つけなければなりません。教科書を自分で見つけるということです。尊敬できる人がいるけど、私など相手にしてくれるわけがないというなら、人でなく本でも構いません。本には差別がありません。老若男女1200円程度で自由に読めます。本を書いている人は一流の人たちです。本を読むことで一流の人たちの知識や知恵を学べるのです。これほど鳥肌の立つことはありません。たかだか1200円程度で人生の師匠の話を聞くことができ、ノウハウを教えてもらうことができるのです。これほど有益なことはありません。これからは読書がより大切です。本は先生です。叱ることはないし、やめたければ途中でやめても構いません。好きなことを勉強しましょう。読書で自分の好きなことを勉強するのです。すると本を読むことが楽しみになります。いずれ旅行に行くときのように本という新しい世界にもワクワクし始めます。そうだ、本を読もうというのが当たり前になります。本を読むことを待つ必要はありません。読みたいと思ったら今すぐ買いに行って読書を楽しみましょう。心が躍るような本を読む。人生を明るく生きる30の方法。その9。謙虚な人は吸収が早い。謙虚な人は価値観の吸収も早い。謙虚な人は人生で得をします。謙虚なら相手に好感を持ってもらえ、いろいろなことを学ぶ姿勢になっているからです。謙虚な人は吸収が早いということです。物事を飲み込んで自分の中に取り込めます。たくさんの価値観を学べます。たくさんの価値観があるから自分が不安定になるのではなく、むしろ人一倍心が豊かになるのです。そんな人は人から慕われます。必要とされます。人望ができます。私は今謙虚を心がけています。人の話を折らず最後まで聞くようにしています。自分と反対の意見があり、最初は辛いですが、だんだん慣れてきます。慣れてしまうことは吸収したということです。やがてある日、世の中いろいろな価値観があるんだということに気づきます。自分の世界が広がった瞬間です。自分の中に新しい価値観が入っていく瞬間です。謙虚な姿勢なら、物事の正解は一つではなく無限にあるということにいつか気づきます。偉そうな態度はできなくなります。世の中、自分が知っていることより知らないことの方が多いことに気づくからです。偉そうな態度を取るのではなく、謙虚な態度を取りましょう。どんどん人生の深みが出てきて面白くなります。何か面白いことないかなという人がいます。面白いことはたくさんあります。世の中面白いことしかないくらいです。しかし偉そうにしているから気づけないのです。自分の価値観だけが絶対で、他のことは価値がないと思っているのです。価値はたくさんあるほど面白くなります。ある人は私のことを文系か理系かと問いただします。 私は文系でもあり理系でもあります。どちらも好きです。どちらも得意です。文系にも面白いことはたくさんあるし、理系にも面白いことがたくさんあります。文系なのか理系なのかという人は価値観の一方に決め込んでしまおうとしています。価値観は無限にあります。限定してしまうと視野が狭くなります。面白そうと思ったらどんどんトライし、価値を取り入れていけばいいのです。新しい価値観に気づけます。謙虚なら価値観に気づきやすくなります。謙虚な姿勢になることが明るい人生のためには必要なのです。他人に対して謙虚になる。人生を明るく生きる30の方法。その10。波を作って人生が生き生きするリズムを作ろう。生きている間の時間を生き生きさせたければ自分の中で波を作る必要があります。晴れと、けという言葉があります。晴れは祭りの日のことを表し、けは普段の日のことを表します。祭りの日が生き生きするのは普段地道な仕事をこなしているからです。毎日仕事をこなすことができるのは晴れの日があるから原動力になっているのです。晴れの日に一気に爆発するのです。たった一日でも盛り上がるのはそのためです。私の場合は普段自分の好きなことをやっています。読書をしたり映画を見たり本を書いたりなど主に考える作業です。私には平凡なことです。いろいろなことで学習することが習慣になっていて、ごく当たり前になっています。無意識にやっています。これが私にとってのけです。当たり前のことであり、毎日の地道な作業です。ただ時々どこかで区切りを入れたいのです。そんな時、外へ出かけてお気に入りの本を買ったり、買い物に出かけたりします。これが私にとっての晴れに当たります。頭を使ったら体を使うというのがコツです。この二つのバランスが大切です。自分にとって何か強い原動力となるイベントを週に一回入れるだけでも生活がかなり変わってきます。一日ごとに入れても構いません。普通仕事は朝9時から始まり、午後6時には終わります。一日8時間労働が毎日続けられるのは午後6時の後に楽しみがあるからです。飲みに行ったり、フィットネスに通ったりしている人がいます。これは自分の中でうまく気分転換をしようとしているのです。私は浪人時代一人で勉強し、留学時代も一人で過ごしていましたから、この感覚はよく理解できます。刺激も変化もない毎日はまず続かない。今このように地道な作業を続けていられていることも、この作業が終わればご褒美があるからです。友人と飲みに行って大騒ぎするのも一つの手です。ストレス発散でフィットネスに行くのも上手な方法です。女性が好きでクラブ通いできればそれでもいいのです。大切なことは自分の中でうまく気分転換をすることです。地味派でお交互に繰り返すことで波が生まれ、次につなげることができるのです。高い波ができると次は低い波がやってきます。低い波ができるということは次には高い波がやってくるということです。うまくその波を上下に繰り返すことで生活にメリハリができるのです。単発ではなく連続で繰り返しましょう。仕事ができる人は遊び上手な人でもあるのです。これが習慣になると体がリズムを覚えます。あとは流れに任せ、毎日を軌道に乗せればぐんぐん前に進んでいくのです。たまに気分転換をする。人生を明るく生きる30の方法。その11。親しき仲にも礼儀あり。親しき仲にも礼儀ありです。仲のいい友人とは気持ちが緩むため言葉遣いが乱暴になることがあります。こちらが乱暴な口になると自然と相手も乱暴な口の聞き方になります。逆にこちらが丁寧な口の聞き方になると自然と相手も丁寧な口の聞き方になってくれます。人はすべて自分の鏡です。口の聞き方には思いやりが現れます。相手が反応しているのはその思いやりにです。口の聞き方に限らず思いやりを含む行為ならすべて共通します。礼儀やマナー、習慣などこちらが意識的に思いやりを持って行い続けるならその思いやりは必ず相手に届きます。すぐは難しいかもしれませんが、ゆっくり少しずつ伝わっていくものです。昔私はよく親に反抗したものです。思春期で自分が確立されつつある時期ですから、自分を認めない者には冷たくしていました。親に冷たくしていても親はそれでもなお根気よく温かく接してきました。私が親の温かみに気づくまでに長い時間がかかったものです。7、8年はかかりました。自分はこんなに冷たくしているのになぜあれほど優しいのだろうとある日ふと思いました。親の温かさに気づいたのです。声の思いやりがようやく伝わった瞬間でした。相手が礼儀よく接してきてくれているため、それからはこちらも自然と礼儀が良くなっていきました。親しき仲にも礼儀ありです。仲のいい友人だからとはいえ、親だからとはいえ、乱暴にならないようにしましょう。礼儀よく接してくれるのは相手が思いやりを伝えようとしているからです。仲のいい友人や親は一生の宝物です。大切にしましょう。仲のいい人とでも礼儀よくする。人生を明るく生きる30の方法。その12。人の悪口を言うことは自分に悪口を言うこと。人の悪口を言うのはやめましょう。人の悪口を言うのをやめれば自分の悪口もなくなります。人は不安な生き物です。自分の位置が上の方にあることを確かめるために他人の悪口を言ったり、噂に耳を傾けてしまったりするものです。自分はまだ大丈夫だ、あんなひどい人がいるからと思って自分より下を確認し、自分を安心させます。安心はするかもしれませんが、その代わり失っているものもあると覚悟しましょう。自分の両親、一緒にいた友人、悪口を言った相手、信用を失います。あなたが悪口を言ってしまえば、あなたに悪口を言ってしまったことになります。相手に聞こえていないから大丈夫と思わないでください。聞こえていなくてもあなたの心に聞こえています。自分で言った悪口が自分の耳に届いています。悪口を言ってしまったことを反省しましょう。相手にも自分にも悪いことをしたと反省してほしいのです。一緒に聞いてしまった人も巻き添いにしてしまいます。もしかしたら一緒にいた人が、あの人が君の悪口を言っていたよと告げ口してしまうかもしれません。そうなれば一緒にいた友人と悪口の相手も両方失ってしまうことになります。その上、あの人は人の悪口を言う人だと思われ、信用までも失ってしまいます。たった一言が人間関係を壊してしまうのです。悪口を言えば言うほど心の積み木がどんどん崩れ落ちていってしまうのです。人の悪口を禁句としましょう。悪口を禁句にし、代わりに褒めてしまいましょう。褒めてしまうと自分も相手も一緒にいた人もいい気分になれます。あの人は人の長所を見つけるのがうまいと評判になります。あなたへの信用も時間をかけて確立されます。褒めることはプラス思考のおまじないになるのです。人間関係を向上させ、嬉しい気持ちをさらに嬉しくさせてくれるのです。悪口をやめて代わりに褒めてしまう。人生を明るく生きる30の方法。その13。 歩く習慣は元気になる習慣だ。歩く習慣を身につけると元気になります。私は留学時代3年半の間、車を買いませんでした。必要がなかったからです。周りからは毎日大変だねと言われましたが、歩くことが習慣になっている私ですから、大変だとは感じませんでした。エレベーターも使わずに階段を使うタイプです。歩くことを習慣にしている人はエレベーターを待っている方が疲れます。歩けば脳内でエンドルフィンという脳内麻薬物質が分泌されます。これは幸せな気持ちにさせる物質です。歩くだけで幸せな気持ちになれるとは単純すぎかもしれませんが、本当にそうなるのです。散歩していると疲れることを忘れるくらいハイテンションになれるのはそのためです。マラソンにはランナーズハイという現象があります。走っていると最初こそ疲れるのですが、数十キロを超えたところから疲れが消え、生き生きするという現象です。運動しているため脳内でエンドルフィンが大量分泌されているのです。なおかつ運動はストレス発散に大いに効果があります。アメリカでは仕事帰りにフィットネスへ行くという光景をよく目にしました。仕事で疲れているはずなのですが、運動しているハイテンションとストレス発散で生き生きしています。本やテレビを見ながら運動をしている人もいます。ストレス発散がうまくできれば、次の日からまたバリバリ働くことができるということです。フィットネスまで行かなくても歩くだけでも大いに効果があります。これは私が留学時代3年半歩き続けた経験から自信を持って言えます。元気がない時こそ歩くのです。歩けば自然と元気が出ます。元気になるのは簡単なことなのです。積極的に歩く習慣を身につける。人生を明るく生きる30の方法。その14。自分と同じ意見に元気が出る。私は自分の書いた原稿を隣の部屋に住んでいた友人に見てもらったことがあります。元気になるような本を書きたくて、何と言ってもらえるか見てもらっている最中はとても不安でした。感想は本当だ。元気になるねという一言でした。嬉しかったのを今でも覚えています。自分と同じ意見を聞くだけで元気になる。再確認できるという意見でした。当時の私には貴重な意見でした。日頃から何を書こうか戸惑っていて、書くたびに当たり前の文章になります。それでも見る人によっては元気が出るというのです。人は自分と同じ意見を聞くときに元気が出ます。こんなことで悩んでいるのは自分だけではないのかな、こういうことを考えているのは普通じゃないのかなと不安なのです。私はすごいことを書くのではなく、一見当たり前のことをわかりやすく表現しようと心がけることにしました。人が元気になるときには本や人との出会いによる影響が大きいものです。それは自分と同じを見つけるからです。自分が思っている考えと同じ考えを誰かと共有することは元気の出ることなのです。自分と一緒の意見を聞くことで自分の意見にも自信がつくからです。これが REMINB 再確認するということです。自分と同じ考え方の人と交流する。人生を明るく生きる30の方法。その15。テレビでニコニコしているだけで視聴率が上がる。いつも笑っている人には福が来る。私の友人でいつも笑っている人がいます。特に楽しいことがあったわけではないのですが、いつもうまく笑いに持っていく達人です。彼は客商売で働いているため仕事上いつも新鮮なネタを持っています。テレビや新聞をチェックしてネタをうまく加工して笑わせてくれるのです。私が落ち込んで電話をしているときに元気づけてくれます。本人は元気づけているというより、ただいつも通りに明るく楽しく話しているだけです。笑わせてくれますから、彼にはたくさんの友人がいるのも納得できます。ユーモアのある人は明るい雰囲気にしてくれるムードメーカーです。人付き合いの避けられない現代社会でユーモアがあるというだけでモテることができます。できる人は笑いながら口説いてきます。プレゼンや挨拶、頼み事やお願いでも笑顔で明るく口説いてきますから、つい OK を出してしまいます。人は表情で相手のご機嫌を伺います。相手が怒った表情だと怒っている人だと思われます。相手が疲れた表情だと疲れている人だと思われます。相手がニコニコしている表情だと明るい人だと思われます。単純なことです。笑顔になるだけでいいのです。あるお笑いタレントがテレビの視聴率を上げるコツを言っていました。それはテレビでニコニコしているだけで視聴率が上がるというのです。たったそれだけです。人は笑顔という磁石に引き寄せられていくのです。雰囲気を明るくしてくれるだけで重宝されるのです。普段からよく笑い、明るさを振りまく。人生を明るく生きる30の方法。その16。幸せだから歌うのではなく、歌うから幸せになれる。私はよく友人からいつも元気だね、落ち込むことないのと聞かれます。私はよく落ち込みます。落ち込むときは落ち込みます。しかしそうしたとき、いつも私をそこから引き上げてくれるものがあります。音楽です。自分の好きな曲や明るい曲、元気な曲を聴くと雰囲気が明るくなります。そうすると気分まで明るくなります。音楽の力はすごいと思います。歌詞があれば一緒に歌ってしまいます。人は幸せだから歌うのではなく、歌うから幸せになれるんだなと思いました。直接自分の心に響く音楽を生活のところどころでうまく活用すれば毎日は明るく送れます。特にカラオケに行くことはとても効果的です。明るい曲を大声で歌うのがコツです。失敗で落ち込んだ時も笑い飛ばすだけでなく歌い飛ばしてしまえばいいのです。失敗と落ち込みを歌い飛ばす。人生を明るく生きる30の方法。その17。人の行動を見て自分の行動を直す。私にはある習慣があります。ことあるごとに今の行いで本当に良かったのだろうかと振り返る習慣です。もはや癖と言ってもいいでしょう。気持ちよく生きたいからこそ、いつの間にか自然とそう考えるようになってしまいました。自分だけでなく相手にも都合の良いように最善の方法を考えています。お互い気持ちの良いやり取りが一番です。先日こんなことがありました。友人が私の家に遊びに来ました。それはいいのですが、許可もなく勝手に冷蔵庫の中を見て漁り始めるのです。特に見られて悪いものはないのですが、なぜか気分が良くありません。冷蔵庫見ていいの一言が欲しかったのです。私も友人の家に遊びに行って冷蔵庫の中を見るような時には許可を得てからにしようと思いました。もし相手が何か嫌な気分にさせるようなことがあれば、私はこういうことをしないようにしようと気をつけています。私はいつも嫌なことに反応するセンサーが敏感になっています。そう考えると、嫌なことをされてもまんざら自分にとって嫌な経験とも言えなくなります。嫌なことを経験した数だけ成長ができるのです。実際に人の行動を見て自分の行動を直すという瞬間はその出来事の後です。出来事の真っ最中はそのことで頭がいっぱいで、なかなか冷静に頭が回りません。 後になって一人の時間の時に自分の頭の中で振り返り復習をします。いろいろなシチュエーションが考えられますから、ついでに応用も考えておきます。頭の中で決着がつけば、次からは無意識に行動に現れてくれます。人の行動を見て自分の行動を直す。人生を明るく生きる30の方法。その18。自分の考えを軸として考えると、周りの状況に応じた対応ができるようになる。自分の考えがあるというのは素晴らしいことです。自分の意見を持ち、道理にやっていると気持ちの良さを感じます。周りに流されることなく自分の意見を持つのは、その人らしい人格を感じさせます。しかし、自分の意見に固執しすぎてしまうと話は別です。自分の考えを曲げずに固執しすぎてしまうと、社会で仕事をするとき苦労することがあります。社会では様々な考えの人が大勢いて、一緒に仕事を進めることがよくあります。自分の意見を絶対に曲げない状態でいると、相手との対立を生み出し、スムーズな人間関係を妨げます。仕事のやり方で揉めたり、意見が合わず言い合いになったりするでしょう。確かに自分の意見を持つことは大切ですが、固執しすぎるのも問題なのです。では、どうすればいいのでしょうか。自分の考えは軸だと考えるようにしてみましょう。例えて言えば、こんにゃくの中心に一本の細い串が通っているイメージです。刺さっている串は軸です。自分の考え方であったり、哲学であったりします。軸があるから、なよなよしたこんにゃくがしっかり固定されます。軸を中心にして、左右上下に形を変えたり、動かしたりでき、周りの状況に応じた対応もできるようになります。それは流されているのではありません。せっかく自分の意見を持ちつつ、周りの状況に合わせられるようになっている状態です。そうすると、自分の考えと持ちつつ、他人の考えに合わせたり、妥協したりできるようになります。しっかり自分の中に軸がある限り、自分を見失うこともないのです。社会で生きていくために大切な処世術なのです。自分の考えは軸として考えつつ、他人の意見や考えに合わせたり、妥協したりできるようになる。人生を明るく生きる30の方法。その19。大きな変化は改善より改革の方がうまくいく。大きな変化には改善より改革です。改善とは 3% ずつのような少しずつの変化をする意味です。改革とは 70% のような大胆で大きな変化をする意味です。変化をするときには思い切ることが大切です。1日20本も吸うタバコ常習者がゆっくりやめようとするとかえって失敗します。1日ごとに1本ずつ減らす方法は失敗します。少しずつ改善する方がかえってストレスを多く感じるからです。タバコをやめるときのコツがあります。今日からやめるとはっきりやめた方がうまくいきやすいです。タバコを吸う人からタバコを吸わない人になるのは大きな変化です。それは覚悟です。大きな変化ほど覚悟が必要です。大変だという前提で進める方がストレスに対する準備と覚悟ができるため困難を乗り越えやすくなります。故にうまくいきやすいのです。確実にストレスがあると分かっている方が思い切れます。これが改革です。ドンという感じです。もう昨日の自分とは違うんだ。生まれ変わるぞという気持ちです。こうした時、自分の殻を破ることができます。大きな苦しみやストレスを受け入れることでできない、無理だと思っていたことができるのです。改善より改革をする。人生を明るく生きる30の方法。その20。命はなくならない。命は引き継がれていく。今日2003年8月18日月曜日。私は朝散歩をしていると道路で鳩が死んでいました。死に方から見るとどうやら車に轢かれたようです。鳩には蟻が群がっていました。蟻は一生懸命鳩を食べていました。私はそこでこの世の定めを見ました。鳩は死んでしまいましたが、そのおかげで蟻が生きることができています。鳩は死に、その鳩の命は蟻が生きることへと引き継がれています。命はなくなっていません。ただ引き継がれただけです。鳩の死が蟻の生きることに役立っています。これが世の定めです。命はあります。たくさんあります。人にも動物にも命はあります。しかし命はなくなりません。引き継がれるのです。私たちは食べないと生きていけません。私は時々肉を食べます。これはいわば死骸です。私は死んだ生き物を食べています。私に生きる力を与えてくれているのです。死ぬことは誰かの生きることにつながっているのです。命は無駄にはなりません。命は次へと引き継がれます。人は生まれた瞬間から死へ向かっています。生まれることは死ぬことです。人は必ず将来死にます。人類始まって以来、未だかつて死ななかった人はいません。私もあなたも将来必ず死ぬようにできています。ですが、その死は無駄にはなりません。人の死は誰かの生きるにつながるのです。人は生まれやがて死にますが、形が変わるだけです。牛は草を食べます。草は死んでしまいますが、草の命は牛へと引き継がれています。牛が死に、人が食べ、命が牛から人へと受け継がれます。命は引き継がれています。生まれ変わるというのは、命の形は変わらず宿る個体が変わるだけです。それがこの世の定めです。命の連鎖に気づく。人生を明るく生きる30の方法。その21。これが達成できれば死んでもいいという仕事をすると、人生が華やかになる。人は必ず死ぬようにできています。消費期限のある生き物です。人だけに限ったことではありません。生きとし生けるものは全て死ぬようにできています。全ての死は全ての生物にとって生きることに役立っています。生物が死ぬことで、命が別の生き物の寿命へと引き継がれているのです。食物連鎖です。この世の定めです。変な話をしてしまい申し訳ございませんが、もう少し続けさせてください。今私は生きています。この世に生まれてからすでに数十年生きています。私は気づいたらこの世にいました。生まれてきたのは私の意思ではありません。気づけば今ここに私がいます。望んだ人生ではありませんが、それでもたった一回だけの人生です。何かをしたいと思います。私はせっかく生まれてきたのだから、自分が生きることを有意義に使いたいと思います。闇雲にただ生きる人生は耐えられません。生きていても死んでいるように感じます。少なくとも私はそうした生き方に抵抗があります。そんな生き方は死んでも嫌です。そこで私は人生をただ生きるのではなく、社会の幸せのために貢献しようと思いました。ある日突然始まった人生に対して自分なりの意味を加えています。自分の人生が最も華やかになるように、自分の好きなようにしています。 私は今これが達成できれば死んでもいいという仕事をしています。このウェブサイトであり、数多くの文章を通して幸せのお手伝いをすることです。これが達成できれば死んでもいいという夢があると人生が生き生きするようになりました。今までぼっとしていた人生に意味が伴うことで、ようやく人生らしい人生を送れるようになりました。いずれやってくる自分の死を自覚し、それまでに何をしたいのかを明確にすることで、生きている時間が濃くなるのです。自分の命を社会の幸せのために生かす。人生を明るく生きる30の方法。その22、夢を見たければ寝ればいい。夢を叶えたければ行動すればいい。夢を実現する方法を知っていますか？簡単です。行動することです。夢については2種類の人がいます。夢を見ようとする人と夢を叶えようとする人です。夢を見ることはいいことです。夢が具体的になっているから人生で歩む方向も分かっています。ただし夢を見てばかりではいけません。夢は叶えることで初めて実現するのです。夢を見たければ寝ればいいのです。夢を叶えたければ行動すればいいのです。夢を実現するのはそれだけのことです。夢を叶えるために行動する。人生を明るく生きる30の方法。その23、自分にはできると思うことが一つのチャンス。戦国時代、日本統一を果たした人物として豊臣秀吉がいます。秀吉はチャンスをつかんだ人です。秀吉は農民出身で貧しい暮らしをしていました。身分もなくお金もなく平凡な農民でした。戦国時代は時として農民は戦いに行くことを強制されます。そこで秀吉は織田信長に出会います。それは他に出兵している農民も同じです。しかし秀吉はじっとしていませんでした。持ち前の機転の良さを生かして信長に尽くします。その結果、身近な世話役として使えることができるようになりました。戦で有利になるように戦略を考えたり、戦いの腕を磨いたりしました。そうした努力が実り、功績を上げます。功績を上げたので、さらに重用されて少しずつ地位を上げていきました。チャンスに恵まれているわけではありませんが、戦国時代に逆転のチャンスは確かにありました。秀吉は見事にチャンスをつかむことに成功したのです。きちんと上を見て努力した結果なのです。現代ではどうでしょうか？戦国時代とは違い、現代は誰でも安全が確保されています。職業の選択や学問の自由がある時代です。以前より努力次第で報われやすい時代です。どうせ自分には無理だと思わないことです。ぼーっとしているだけでは人生は変わりません。自分にはできると思うことが一つのチャンスです。平凡な日常にも逆転のチャンスはあるのです。夢へのチャンスはためらいなく掴み取りに行く。人生を明るく生きる30の方法。その24、笑う側ではなく笑われている側になる。笑う側と笑われる側、こう聞いてどちらの方が明るくて楽しそうな人生を送っているように感じますか？とっさに思い浮かべたのは笑う側ではないでしょうか？笑っている様子は明るくて楽しそうな様子ですよね。しかし本当は逆なのです。明るく楽しく生きている人は笑う側より笑われる側です。笑う側の方が明るく楽しく生きている印象がありますが、そうとは限りません。笑う様子は受け身の状態です。楽しい話や面白い話を聞いて反応している様子です。学校には必ず一人や二人人気者がいるものです。人気者の様子を思い出してみましょう。人気者とは面白い話をする側の人です。笑う側ではなく笑われている側ですね。笑われるとはつまり笑わせることです。誰かを励ましたい、元気づけたい、明るくさせたいというサービス精神に溢れている証拠です。だから人気があるのです。笑われた人になろうとすると自分も周りも楽しませられるようになります。お笑い芸人がモテるのは笑われる側だからです。明るく楽しい話題や話術で人を明るくさせたり元気づけたりできます。彼氏にしたい芸能人では必ずお笑い芸人が上位にランクインしています。笑われる人は自分が明るく楽しいし、みんなにも明るく楽しくさせてくれる人です。そうしたサービス精神が聞いている人のハートを射止めるのです。笑う側より笑われる側になる。人生を明るく生きる30の方法。その25、すっきりした部屋ではすっきりした生活が送れる。ごちゃごちゃした生活よりすっきりした生活の方が気持ちいいです。すっきりするとはシンプルにするということです。私はいつも自分の生活を少しでもすっきりしようとシンプルにしています。友人からはいつでも引っ越しできるねと言われています。部屋の中のいらないものはあっさり捨ててしまいます。いつか使うだろうなと考えていては、いつまで経っても捨てられません。いつか使うかもしれないと思いながら、実際にはいつまで経っても使わないものなら思い切って捨ててもいいのです。お金より精神的豊かさを失うことの方がもったいないです。部屋の空間の広さは住む人の心にも影響を与えます。空間が広いほど精神的に余裕ができます。部屋に物がたくさん置いてあることは注意を払う対象も増えることです。この本はまだ読んでない、いつか読まないといけないな、この服畳んでない、畳まないといけないな、気丈が片付いてない、早く片付けないといけないな、目の前に物がたくさんあると部屋にいるだけでいろいろと考えてしまい疲れます。視野に入るだけでも気になるが増えます。気になることが多いだけで余裕が少しずつ削られるのです。部屋が綺麗でシンプルであるほど注意を払う対象が減るため、自分の仕事に集中ができるのです。いらないものはどんどん捨てる。人生を明るく生きる30の方法。その26、人生は行動した分だけ前に進めるという正直な世界。明るく楽しい人生を送ることは難しいようで、実は簡単です。たった一つを意識するだけです。行動です。人生には受験、人間関係、恋愛、仕事など乗り越えるべき壁がたくさんあります。どれを乗り越えるにも必要になるのは行動です。うまくいけばいいなと思っているだけでは現実は変わりません。行動して初めてわかります。実際に行動することで初めて現実になります。実際に行動したら必ず具体的な経験ができます。できた、できなかったは関係ありません。具体的な経験をすれば何か結果が返ってきます。できた時には喜びが返ってきます。できなければ失敗から教訓が返ってきます。いずれもプラスの結果ですね。これが前進です。必ず前進できるのですから、とにかく行動してみればいいのです。やりがいがあり、面白いことです。行動するとは夢に近づくことです。夢に近づいたことになります。何かを実現させたいと思ったら行動することから全てが始まります。 思っているだけでは何も起こりません。当たり前のことですが、多くの人が行動を意識していません。この文章を読んで、そうだね、大切だよねと思いながら何も行動しないのでは意味がありません。そうだ、まず行動してみようと思い、実際本当に行動してみることが大切です。人生は行動した分だけ前に進めるという正直な世界です。だから難しいようで実は簡単なのです。行動することにエネルギーを使う。人生は軽く生きる30の方法。その27。地球に重力があるから人間は強くいられる。宇宙人が地球に未だ侵略できないのは地球に重力があるからです。宇宙人といえば痩せ細った体格が定番です。機械や技術の文明に頼りすぎて肉体が貧弱になってしまったのでしょう。一方、地球で人間が強く生きられるのは重力という抵抗があるからです。おかげで人間は強く生きることができています。重力があって身動きが取れにくいため、代わりに頭を動かし賢さを手に入れました。重力は人を鍛えるダンベルです。私は思います。地球にやってきても立って歩けないことでしょう。痩せ細った宇宙人が地球に降り立ったら重力のため立ち上がれないことでしょう。宇宙船も重力に耐えられないかもしれません。人間は地球の重力のおかげで筋肉ができました。重力のおかげで頭も賢くなりました。人が地球で強く生きることができているのは重力のおかげなのです。重力の恩恵に気づく。人生は軽く生きる30の方法。その28。肉体的に強いのは重力のおかげ。精神的に強いのは世間が厳しいおかげ。世間が厳しいことは実は大変ありがたいことです。私の父には世間はそんなに甘くないという口癖があります。父はあと5年もすれば定年を迎えます。世間を貫いてきた人です。その世間を貫いてきた父が世間はそんなに甘くないというのです。これで私は安心して社会に出られます。もし世間が甘かったらどうしようかと心配になっていたところです。人間が地球で強く生きているのは重力があるからです。さらに人間が社会で強く生きているのは世間が厳しいおかげです。もし世間が甘ければ地球人はなよなよになります。人が肉体的に強いのは重力があるおかげです。また人が精神的に強いのは世間が厳しいおかげです。人生で生き生きるには強い肉体と強い精神の両方が必要です。世間が厳しい社会というのはなよなよになるところではなく生き生きさせてくれるところなのです。厳しい世間の恩恵に気づく。人生は軽く生きる30の方法。その29。自分に対して正直にならないと自分らしく生きられない。自分らしい生き方をするなら自分に対して正直になることが大切です。自分に対して正直にならないと自分らしく生きられません。正直になると言いますが、なかなかこれが難しいものです。世間体や恥を考えてしまい、自分の気持ちと正直に向き合っていない場合が多いのではないでしょうか。自分に都合の悪い動機は考えたくないという気持ちが働きます。大きな行動をするとき、きちんと動機を整理しておくことが大切です。例えば、夢に向かうとき、なぜ夢に向かうのかを考えてみましょう。きちんと動機を考え、整理するのです。紙を1枚用意して、動機を書き出してみましょう。肩書きが欲しいから。お金が欲しいから。愛が欲しいから。人気者になりたいから。尊敬されたいから。いろいろ、理由はいろいろあるはずです。恥や世間体などは一切考えず、素直になって自分の心に問いかけます。中には欲の強い動機もあるかもしれません。欲が強くてもいいです。動機の良し悪しは後から考えるとして、まず包み隠さず書き出すことが大切です。正直に紙に書き出すと自分の内面が見えてきます。はっきり書き出すからはっきり目に見えます。へえ、自分にはこんな動機があったのかと自分でも驚く内容もあるでしょう。自分を知ることが自分らしく生きる第一歩です。動機が整理できればモチベーションも上がります。自分に対して正直になるから今後のことも考えることができるようになります。行動する動機を正直に紙に書いてみる。人生は軽く生きる30の方法。その30。人は幸せによって生かされている。生まれることと生きていることというのは別の話です。生きているということは生かされているということです。生かされているということは誰かが操り人形のように私たちを生かせてくれているのです。それが神です。私たちは神によって生かされています。神とは何でしょう？神という正体は幸せです。幸せとは何でしょうか？幸せとは人が生きる目的です。それが人生です。私たちは神様に向かってお祈りします。神様に向かってというのは幸せに向かってということです。私たちは幸せの方向、つまり神様の方向に向かってお祈りをするのです。人は生きているのではありません。人は生かされているのです。幸せという神によって生かされているのです。もし私たちの中から幸せを全部消してしまえばどうなるでしょうか。幸せがなくなり、幸せでもなくなり、幸せを感じることもなくなります。生きる希望を失います。私たちは幸せによって生かされているのです。それが神の正体、幸せです。私たちはこの世に生まれ、この世から去るという繰り返しをしています。生まれると死の間には生かされているという時間が存在します。人は生まれてから死ぬまでの間、幸せによって生かされています。人は幸せのために一生を捧げる殉教者です。人は幸せという名の神の殉教者としての一生を送っているのです。幸せになろうとする原動力を大切にする。人生は軽く生きる30の方法。まとめ。その1。明るい方向へ顔を向ける習慣を身につける。その2。一番好きなことから始める。その3。今一度健康の大切さを再確認してみる。その4。好きと口に出して言う。その5。物への思いやりを大切にする。その6。あらゆることから学びを吸収しようと心がける。その7。他人と比べるのではなく過去の自分に対して比べる。その8。心が躍るような本を読む。その9。他人に対して謙虚になる。その10。たまに気分転換をする。その11。仲のいい人とでも礼儀よくする。その12。悪口をやめて代わりに褒めてしまう。その13。積極的に歩く習慣を身につける。その14。自分と同じ考え方の人と交流する。その15。 芸術作品に囲まれている幸せに気づく。その16、失敗と落ち込みを歌い飛ばす。その17、人の行動を見て自分の行動を直す。その18、自分の考えは軸として考えつつ他人の意見や考えに合わせたり妥協したりできるようになる。その19、改善より改革をする。その20、命の連鎖に気づく。その21、自分の命を社会の幸せのために生かす。その22、夢を叶えるために行動する。その23、夢へのチャンスはためらいなく掴み取りに行く。その24、笑う側より笑われる側になる。その25、いらないものはどんどん捨てる。その26、行動することにエネルギーを使う。その27、重力の恩恵に気づく。その28、厳しい世間の恩恵に気づく。その29、行動する動機を正直に紙に書いてみる。その30、幸せになろうとする原動力を大切にする。